ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。今日は九州のところからですね、お送りしておりますが、今日は憲法のない国、まあ正しく言えば憲法に書かれててもその保護を受けることができない国民、日本人と言ってもいいんですけど、細かく言えばですね、まあ今日は憲法21条について考えてみたい。それから NHK というものの、まあいつも NHK の批判ばかりしてますが、NHK というものの価値を発揮する機会でもあるなと思いましてね、まあ、前向きの議論をしていますが、表現の自由とか言論の自由っていうのは、まあ私なんかは、中学校、高等学校ぐらいを通じてですね、まあ日本は言論の自由がある、表現の自由があるということは随分教えられました。まあ実際戦後の日本はですね、戦前の日本の若干、それでも今よりかは戦前の日本の方が自由があったと思うんですけど、表現の自由がなかったんで、まあいろいろ戦争なんかも起こったというふうに先生から教えていただきましたね。本当はちょっと違ってましたけど、まあそうでした。で、憲法で非常に重要なことであるということで、その後はですね、戦後のずっと時期に、主に左翼の方々がですね、表現の自由を守れとか言ってましたね。最近では、ちょっといかがわしいタイプのテレビのよく出てくる、評論家の一群ですね。我々はそれを許さないとか言って、表現の自由が阻害されてるということを随分言っておられました。それで、実は今度のいろいろなこの国際的なね、動きの中で、まあ日本では疫病に関するものだけが問題になりましたけれども、アメリカではその他のですね、まあ例えばトランプ大統領のいろいろな評論だとかね、まあ、こういうものも制限されたりいたしまして、私たちが今までネットなんかでですね、まあ、自由に発言できる、自由に自分を表現できるっていうことに対して全く疑わなかったんですが、まあ、それがまあ非常にこう疑問に感じられたここ3年でしたね。ただこれについては、まあ、日本人はですね、どうしても体制側、政府側を応援する傾向がありましてね、いいじゃないかと。別にそのプライベートカンパニーが、百貨店に入ることを規制したり、電車に乗ることを規制したりしてもいいじゃないかっていうな、なんていうか、権利万能型、逆にですね。まあそういうのもありました。例えばマスクをしてない人が、百貨店に入れないとか、そういうこと構わないじゃないかっていうことがあったんですが、実はこれは非常に奇妙な議論でですね、例えばこういうことが何に結びつくかったら、例えば昔でしたらね、人種差別のある頃は黒人は入っちゃいけないとか、今でもありますけどね。昔だったら女が入っちゃいけないとかね。まあ、そういうのあったんですよ。で、そういうのはやっぱりいけないっていうことで、法律で決めようじゃないかと。まあ、いうことで、法律で決めると。これはまあ民主主義ですから、我々が選挙で議員を選んで、議員がこれはいけないとか、これはいいとかいうふうに判断するっていうのが、まあ公明正大なんじゃないかということで、まあ、ほぼそれが定着したと思うんですね。そうしないとどういうことが起こるかって、その時に僕はいろいろテレビなんかで言ったのはですね、例えば私鉄を引くと。私鉄を引くっていうのはみんなの土地を買って、あと官庁の許可も得て、それで私鉄を引くわけですね。そうしないとまっすぐレールが引けませんからね。だからまっすぐレールを引くと。ある私鉄が土地を買収したりして線路を引くと。まあ、踏切っていうのもできますからね。まあ、随分いろんな意味で社会に影響を与えますね。まあ、負の影響を与えますね。しかし、鉄道が通ることによって、沿線住民は非常に助かるということで鉄道を引いたと。そしたら鉄道を引けばね、まあそれが利用できますから、駅の近くにマンションができたり、住宅ができたりしまして、そこからみんなが通い出すと。それを20年やったとしますよ。鉄道会社ですからね、まあ、20年ぐらいやらないと軌道にならないんですけども、まあ20年ぐらいやりますと、乗客も増えて軌道に乗って繁栄してくると。そこでですね、そこの社長がなんか変な考えを持ってて、いや、俺の電車は女性乗せないと。女性を乗せるとね、痴漢だとか、いろいろそういう問題が生じてめんどくさいと。どうせ女は、社会に出なくていいんだから。なんてそういう特別な考えですよ。ある特別な概念を持ってる人が、自分の意思で女性は乗せないと決めたとしますよ。そうするとその沿線に住宅を買って働いてる女性なんてすごい困るじゃないですか。まあ働かなくたって遊びに行くのも大切ですしね。親戚のとこ行くのも大切ですから、子供を送るとかね。全部ダメになっちゃうじゃないですか。だから、社会に何か提供するようなことを、全くプライベートは別ですけど、デパートもそうですね。それからコンビニエンスストアもそうですよ。もちろん病院もそうです。 ほとんどあらゆる仕事はですね、社会との関係において成立するので、まあ、社会に対する責任がありますよね。だから自分で勝手に、規則を決めて、その人たちを排斥するっていうことは社会が暗くなりますよ。なんか食べようと思ってね、飲み屋かなんかに入ったらね、あなたは背が160センチ以下だからダメだとかね、180センチ以上だからダメだとか言われてもね、どこで決まったんですか？いや、俺が決めたんだ。店長が言うとですね、やっぱまずいんですよね。だから、そういう企業であろうと、マスクしてないからホテル入れないとか、そういうことはあんまり良くないですよって、僕は盛んに言ってたんですけども、なんか賛成者が少なかったですね。いや、制限していいじゃないかっていうことが多くてね、私びっくりしたんですね。だけど、その頃でもまだね、いろいろ企業なんですが、ネットのね、映像を出したりなんかするのに制限がかかりましたね。それも最初は僕はちょっと批判的だったんですけど、よくよく考えてますとね、例えば YouTube なんかはですね、投稿する人をクリエイターって呼んでるんですよ。クリエイターってことは創造者ですからね。だからまあ、YouTube と考えてますとね、ニュースとか事実を伝えるために作ったものじゃない感じがするんですよ、最初からね。これ最初から、私鉄を作ったら最初から女性は乗せませんよって言ってるような感じのところもあるんですね。あ、そうかとは途中で思いましたね。それはそういうメディアがあってもいいですよ。芸術作品、つまりクリエイターが出してくれっていうことですから、単にニュースを解説したり、なんか暴露記事を出したりするとこじゃなくて、なんかクリエイターですから音楽とか絵画とかデザインとかそういうのが中心でしょうね。だけどもまあ、僕の職業なんかもクリエイターなんですよ。っていうのはその事実だけだったらクリエイトじゃないんですが、事実をどう解釈するか。今日なんかそうですね。憲法第21条と NHK なんつうのは、これやっぱクリエイトではあるんですけどね。だけどまあ、確かにそうだな。そのクリエイターって呼んでるということは、YouTube で何でもかんでも出せるってわけじゃないんだなと思ってですね。それじゃあどうしたらいいだろうかって前向きに考えようって気になったんですね。それが今日なんですけども。表現の自由とか言論の自由が実質的に制限された場合ですね。今でも大変なんですよ。街頭演説でも許可がいますね。それは警察署の許可がいます。まあ、警察は比較的自由に認めてくれますけどね。だけど自由がいます。だから NHK に自分が出て言おうと思っても別に NHK はあなたなんか出しませんよって言われれば終わりと、まあ、いうことなんですね。そうするとどうしたらいいかっていうことなんですけども、まず一つは、そういう言論関係とか表現関係の自由を犯すようなことをやった人がとか機関が罰せられるという法律を作るってことです。これはあまり良くないかもしれませんね。あるいはちょっと一見していいように見えますけどね、もしかしたら良くないかもしれません。もう一つは NHK っていうのを僕らは持ってるわけですよ。自分たちが受信料を払ってますからね。 NHK ってのは NHK のもんじゃなくて国民のものですよね。これは NHK もしょっちゅう言ってますね。ですからまあこういうネット社会で、ネットで自由に国民が発言するっていう時に、NHK が YouTube とかニコニコ生放送とかそういうものを運営するっていうことも考えられますね。まあ、NHK の場合非常にお金も持ってるし、人も持ってるんで、まあ、今までのテレビをね、そんなに固執しないで、ある意味じゃ NHK がですね、国民に発信を、今まで NHK は独占的に自分たちがいいと思うものを発信したり、自分たちが撮ったニュースを発信したりして、あと、テレビドラマとかね、大河ドラマとか、紅白歌合戦とか、みんなこれエンターテインメントとか、なんかそういうもんですからね、国民でも十分にできます。したがって、今までは、まあそういうことができなかったんで、まあ、NHK が単独にやってたけども、これからはですね、私なんかも今九州にいて、まあ、自由に発言できるわけですよ。私はまあバイオリンが弾けるわけじゃないんでね、クリエイトって言ったらちょっと恥ずかしいんですけども、だけども評論とか考え方ですね、こういうのができると。いうことで NHK がですね、NHK ネットっていうのは例えば作ってですね、そこにこの今のこういった、あるみたいにアクセス自由にできると。それで発言もできると。一応 NHK としては公所両属に反しないぐらいね。例えば、突然女性の裸のね、写真とかそういうのいけません。それから、人を殺すとかね、まあそういう法律に反することを進めるような内容は、まあいけませんが、できるだけ自由にやってくださいと。いうようなね、指針を作って、まあできるだけ自由がいいですね。それでそういうふうにこう、おかしなものはみんなで見ないようにしましょうっていうことを呼びかけるって方が重要でしょうね。まあそういうのを作って、まあ今は憲法21条っていうのが表現の自由、言論の自由を保障してますけども、現実には今国民はですね、表現の自由も言論の自由もないんですよ、実際上は。だって自由に物が言えませんから。 自由に物が言う場所がありませんからね。だからそれを NHK が提供して、NHK が、まあ、実際にですね、国民の所有物である。NHK は国民の所有物ですよね。お金出してるのは国民ですから。今までの視聴料を全部株に換算してね、株主にしたら、みんなが NHK の株主ですよ。まあそういうふうにですね、してですね、国民の憲法の表現の自由、言論の自由っていうですね、非常に大切な部分を NHK が担うようにしたらね、また NHK が非常に評判が良くなって、これで、良かったな、日本に NHK があって良かったな、我々が言論の自由を発揮することができるなっていうね、そういう環境になると思いますので、ぜひ NHK はですね、今までも国民から受信料いただいてるわけですから、国民に対して恩義があると思いますからね。そういう恩に報いるためにも、このように発言とか言論の自由がなかなか制限されているときに、むしろ NHK の放送を全部やめて、とか、まあ、非常に大切な、天気予報ぐらいはね、やる必要があるかもしれません。だけど天気予報でも、天気予報の好きな人がやってくれると思うんで、まさに NHK ですね、国民の言論の手段というふうに大きく転換することを NHK の経営委員会に僕の方からアドバイスをしたいと、こういうふうに思います。